旅心そそる書籍を紹介する旅する本箱。
海外旅行の前後に、そして旅の間に、皆さんに読んでほしい本を紹介する旅する本箱。お届けしますのは、最近小さい文字がちょっと読みにくいぞ、やすやすと。
からゆきです。
今回からこの旅する本箱の新しい MC として、からゆきさんという方をお招きしました。
はい。
で、前回からね、喋り手が変わりましたんで、以前とはいろんな点で、まあ、少しずつ雰囲気も違ってくることになるとは思いますけど、まあ、大筋としては、僕らで海外旅行に関する本を紹介したり、まあ、この番組に出てもいいぞという、まあ、奇特な作家さんの出現をお待ちしたりして、まあのんびり進めていきたいというスタンスは変わっていません。
はい。
はい、では、からゆきさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
からゆきさん、はじめまして。
あ、はじめまして。
どうですか、からゆきさんは、今までに海外旅行って結構してますか？
そうなんです。これはちょっと大きなトピックなんですよ。
うん。
まあ、海外旅行してないわけじゃないんですけども、
はい。
僕を知ってる人からすると、すごくこう、海外を放浪している人に見えるらしいんですね。
うん。
確か僕はほとんど放浪はしてないですし、バックパッカーというのもやったことがないんですよ。
はい。
ワーキングホリデービザで、ニュージーランドに1年間いたことがあります。
うんうんうん、
で、その後に立ち寄った、マレーシアという国で、気に入ってしまってですね、マレーシアが。
はい。
なんと3年間もいることになって。
それは極端ですね。
そうですね。で、その、マレーシアにいる間にシンガポールに行ったり、またタイに行ったり。
うんうん、
で、それ以外の経験で言うと、韓国、あとはインドネシアに行ったことがあるくらいなんで、
はい、
いわゆるこう、旅人とはなかなか言えないと思うんですよね。
うんうんうんうん、
バックパッカーの人に、いつもこう、なんですかね、軽い憧れを抱いております。
ああ、そうなのか。基本的には定住者って、というか一時的な定住者の観点で海外の経験があると、
そうですね、
うんうんうん、
なんで旅する本箱も聞いていて、
はい、
ああと思いながら聞いてました
ああって何ですか。
いや僕も旅したらこういうこと感じるのかなみたいな。例えば東南アジアにこうイスラム教圏っていうのがあると思うんですけども、
はい、
このイスラム教圏っていうのはアラビアの方からやってきたイスラムじゃないですか。
例えば、まあ、マレーシアとかインドネシアあたりですよね。
そうですね。なんで、こう、どっかですね、こう、解釈が変わっていたりですとか、うん、まあ、その解釈をちゃんと、アップデートしようという動きもあると思うんですけども、どっかこう、アラビアの方にメッカがあるみたいな、
うん、
そんな雰囲気があるんですけれども、例えば僕も海外にですね、こう、じゃあマレーシアにこう長くいてですね、
うん、
そこでバックパッカーの人たちとかに会うと、なんかですね、その伝道師と出会うような気分だった
ああそうですか。
それなんか自分が今見ているものが日本から見た視点ですとか、
はい、
例えばニュージーランドに1年間いたぐらいの視点は持ってるんですけども、
うんうん、
もう世界を一周しようっていう視点を持ってないんで、
はい、
例えば今マレーシアで僕が美味しいと思っているものがどのぐらい美味しいのかですとか、
うんうんうん、
安くて感動してるものが実は他のインドとか旅した人にとっては高く感じたりですとか、
うん、
そういうのがなんていうんですかね、あるじゃないですか。
相対的な価値観のその根本の形成はまあできていないぞと。
そうですね。なんでなんかこうバックパッカーの人とか海外をですねこう回ってる人たちと出会うと、
はい、
なんかこう頭が上がらない感じがあったって
あ、そうですか。まあ、ね、多分錯覚だと思いますけどね。
でも衝撃的だったのが、
はい、
ニュージーランドで1年間ぐらい生活して、
うん、
まあそこで身につくこう経済感覚とかっていうのあるじゃないですか。
はい。
それを持ってですね、シンガポールに入ってくると、衝撃的に安くってですね。
はい。
もうそれだけで楽しいですよ。
ああ、当初はそうですよね。その、現地の物価に慣れるまでは、ちょっとワクワクしますよね。
そうですね。で、そのシンガポールからまたマレーシアに入ると、もうなんか、そういうのはありなんですかっていうぐらい、 ものが安くって。
もう一段階だから来るんだよね。
そうですね。うん、なんで、もう、安いっていう、もうそのことが、もう単純に楽しくてたまんなかったんですよ。
はい。
それで、日本でちょっとお金を貯めて、マレーシアに行くっていうことがもう、楽しくてたまんなかったんですけども。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
で、マレーシアになんで行くことになったかっていうとですね、まあ、一度日本に帰国して、
うん、
で、ほんの少しですね、半年ぐらいお金を貯めて、
はい、
で、マレーシアに行ってですね、
うん、
で、お金がなくなったら帰ればいいくらいに思ってたんですね。
はい。
そうしたらですね、やっぱり順調にお金はなくなって、
はい、
帰ることになったんですが、その時泊まっていた長期滞在ができるようなホテルで、
はい、
引き止められたんですよ。
ああ、まだ帰るのは早いぞと。
そうそうです。はい、そうですかということで、
はい。
とどまることにしたんですね。
マレーシアに？
そうです。
でもだから、仕事もなしにはとどまれないわけでしょ？
そうそうですね。そのホテルで働くってことですね。
ああ、
はい。で、その滞在してる時なんかも、まあ、安い安いと思ってるわけですよ。
はい。
ですが、タイに長期滞在していた、オーストラリア人と出会ったんですね。
はい。
そしたらそのオーストラリア人がですね、
うん、
KL、クアラルンプールは物が高すぎるって言うんですよ。
そうだね。確かに東南アジア全般を旅すると、KL は最も高い街の一つだと思う。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
はい。
ちょっと僕がそれを聞いたときに、
はい、
すごい羨ましかったというか、
はい。
そうなんだっていう。もう自分が安くてたまんないと思って、ていたのに、
うんうん、
それが安いっていうので、
ああそういうことね、あ、もう一回お前変身するんだっていう感じだ、フリーザーは。
そう。
ああ。
で、その時にこう、まあ、単純にもっと安いタイに行きたくなったというよりは、
はい、
あれちょっと自分の知らないことをあれこれ知っているタイプの人たちが世の中にいるなと。
うんうんうん、うん。
で、その時ぐらいから徐々にこのバックパッカーとかその旅人という人たちをですね、
はい。
いやいや尊敬の眼差しで見る。そういう動きが始まりましたね。
あ、そうなんですか。まあ、
ええ、
やっぱりその勘違いで別に尊敬されるようなことはないと思うんだけど、まあ、自分の知らないことを知ってる人っていうのはね、やっぱりちょっと眩しく見えたりはしますよね。それがどんなことであるにしろ。
はいはいはい。またはですね、例えば僕のような長期滞在型っていう人たちがいなくもないんですよ。
はい。
バックパッカーのように世界を回るわけではなくて、
うん、
例えば、クアラルンプールならクアラルンプールにこう、何ヶ月もいるみたいな、
うん。
で、この人たちと集まるとですね、僕は結構尊敬の眼差しでバックパッカーを見ているのに関わらずですね、
はい。
アンチバックパッカー動画が始まったりするんですよ。だけど、なんていうんですかね、自分の持ってない視点を持っているというか、
うん、
世界をこう、相対的に見えているそこですかね。見えていると言えないのかもしれないですけど、
はい、
それでもその一つの場所に留まっている僕からすれば、
うん、
その目線は羨ましいなと常に思ってましたね。
へえ。でも自らがバックパッカーになって世界を回るとは思わなかったんだ。
あ、これが不思議とするのかなとは思うんですよ。
今も。
今ももしかしたら僕はそういうことするのかもしれないなと思いながらも、うん、バックパッカーをしたくてたまらない人たちってのは世の中にいるじゃないですか。
いるみたいですね、どうやら。
で、そういう動きでもないですよね。そういう心の動きでもなくて。もしかしたら自分にそういう時代は来るかもしれないみたいな。
でもまだその時じゃなさそうだ。
そうですね。なので、すごくそれをやりたいやりたいと思うことは、今のところまだないですね。
へぇー、そうなんですか。
じゃ
あまあそういうね、
ええ、
僕はまあバックパッカーの経験が長かったので、
ええ、
そんな僕と、
ええ、
じゃあその中期的な滞在東南アジアの経験があるからゆきさんとで、
ええ、
いろんな本を紹介していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですけど、
はい、
今日はどんな本を紹介していただけるんでしょうか。
はい、今回はですね、メナムの残照というですね、トムヤンティさんというタイの作家さんが書いた小説ですね。こちら紹介させていただきます。
ほう。
はい。
今までこの番組では、まあ旅行記はもちろん、まあルポタージュとか、
はい。
写真をメインにした本だったり、
料
理のレシピ本なんかも紹介してきたんだけど、
はい。
今回意外にも番組としては初めてなんだね。小説っていうジャンルが。 しかもその作家さんが外国人という意味でダブルで初挑戦ということですわ。
はい。というのもまあ僕は旅人という目線を意外と持ってないので、
はい。
なので拓也さんがですね紹介したような、うん、ああいうのを聞きながら、
はい。
へえ、旅人ってこういうこと考えてるんだと思って、あの番組聞いてたんで、
はい。
逆にですね、それのモノマネを、まあ、しようにもできないので、
はい。
僕としては、その、長期滞在する目線というか、ここにこう、住んだらどうなるのかなって目線ですよね。
ああ、少し違う切り口で。
ええー、そうすると、あの、小説なんかだと、読むと、結構その国の人の情緒感っていうのが分かったりですとか。
あ、そうだよね。旅行記ってのは、一応日本人の主観で書かれてるからね。
そうですね。
はい。
やっぱり僕のスタイルとして、ちょこっと言語を覚えて行く先の、
うん。はい。
で、どういうことを言ったらそこの人たちに受けるのかなっていうことをいつも考えているので、
はい。
そうするとこう小説なんかはできれば一冊は読んどきたいなみたいな、そんな風に思っていて。
で、じゃあ唐幸さんは、
はい。
つい先日タイに行ってきたんですよね。
あ、行ってきました。はい。
この番組のために。
はい、この番組のために。もう、調査のために行ってきました。
はい。ぜひね、はい、タイの雰囲気を見ていきたかったと。
そうですね。
どれぐらいぶりだったんですか、タイに行ったのは。
タイはですね、1年半ぶりぐらいでしたね。
結構じゃあ、ちょいちょい行ってる感じなんですね。
そうですね。ちょうどですね、311の直前でしたね。
前回行ったのが。
ええ、そうですね。帰ってきてすぐに、その、大地震があったっていう感じでした。
ああ、その頃だったんだね。じゃあ、その、震災の後初めて行ったんだ。
そうですね。だいたい1年半ぐらいが経ってると思います。
ちょいちょい行ってるっていうことは、
ええ、
タイ語は少しはわかるんですか？
あ、はい、もうかじる程度にわかります。
わ、すごいですね。
はい、僕のこのかじる基準っていうのがありまして、
はい。
かじる基準っていうのは、相手の言ってることは理解できなくてもいいんですよ。
なそこ難しいですよ。
はい。僕が言いたいことを言えればいいと。
ああ、そういうことね。サバイバルでいけるという感じ。
そうですね。なんていうんですかね。細かいことが言えるわけじゃなくて、
うん、
あれが食べたい、これが食べたいですとか、
はい、
あそこへ行ってくれ、ここ行ってくれとか。
あ、こっちが言ったことに対して、相手は態度で示してくれっていうことですよね。
そうですね。
あ、わかります。僕もそんな感じですね。
あとは、まあ、現地の挨拶の仕方ですかね。
はい。
こういうのはこうちょっとモノマネをするようにちょっとオーバーにやって、
うんうん、
まあ、できるだけ現地の人の、心の許しをいただくと。
ああ、そういうことですか。
はい。
だったらこのメナムの残照の、
ええ、
メナムってどういう意味か知ってます？
あ、これはですね、この番組でも話したかったことなんですけれども、
はい。
川っていう意味ですよね。
らしいね。
あ、らしいねっていうのは。
いや、そうだな。僕が、中学校とか高校くらいまでは、日本の教科書にはメナム川って記載があったよね。
あ、やっさー。
はい。
その話出してくれます？僕もそれ、ぜひ話すところだと思ってたんですよ。
だからずっと違和感があって、この本読んでる時にね。
ええー。
これメナム川って言ってるけど、実際旅人としてね、
ええ、
バンコクに行った時に目にする名前は、
ええ、
違うぞと、
ええ、
チャオプラヤー川なんだよね、
ええ、そうですね、チャオプラヤー川ですね、
うん、で、あ、なんでこんな食い違いがあるんだろうと思ったら、
ええ、
どうもその十数年前までは、
ええ、
日本の教科書でメナム川と書いてあったと。
はいはいはい、はい、
でメナムはタイ語で川っていう意味だから、
ええ、
なんつうの、その、いわゆる頭痛が痛い。
はいはいはい。
っていうことが。
頭痛が痛い。う
ん、まあ恥ずかしげもなく、堂々と教科書に書いてある、ね。
はいはいはい。なんかタイ語の文法っていうのが、
はい、
例えば、チャオプラヤ川って言うとしたら、うん、メナムチャオプラヤっていうような形で、なんか逆転するんですよね。こう大抵の外人が間違えてたらしいですね。
ああ、そういうことね。
あとはもう、その、タイ人にとってももう、メナムとしか言わなかったようなんで。
うんうん。
だ
そういうの結構たくさんあるみたいで。例えばなんか、サハラ砂漠とか。
どういうことですか？
いや、砂漠なんだよね、
サハラ砂漠。あ、そうなんですか。知らなかったっす。
たくさんあるよ、それ。インダス川とかさ。
え、じゃあインダスも川って意味なんですか？
そうそうそう、ガンジス川的な話。
え、じゃあガンジスも川って意味ですか？
そうだよ。
知らなかったですね。
もっとよくあるのは、サルサソース。
あー、さ、じゃあサルサがソースなんだ。
そうそうそうそう。あとほら、あの、チゲ鍋とかさ。
あ、チゲ鍋はイメージつきやすいですね。
ね、鍋鍋。キムチチゲなんだよね、本来は。
はいはいはい、はい。
あとね、よく聞くのがね、なんだろうな、フラダンスか。
あ、はあ、じゃあフラがダンスって意味なんですか？
そうだね。そんなようなの一環としてメナム川があったみたいで。
なるほどなるほど。
でも今はちゃんと訂正されてチャオプレヤー川っていう風に教科書に出てくるらしいですよ。
あ、はいはいはい、あの地図を見てもチャオプレヤーって書いてあります。
書いてあった。
はい、
まあ、似たようなことではね、名古屋だと、町の青缶なんかだと、青缶ってわかる？
わかんないです、わかんないです。
道路に、
ええ、
青字でさ、青字に白で書かれた道路の案内標識あるじゃないですか。青い看板っていうの？
あ、はいはいはい。
1号線右とか8号線左とか書いてある道路標識、青缶って略すんだけど、あれ名古屋だと、いつも気になるんだけど、名古屋城キャッスルとか書いてあるんだよね。
いいですね。
で、名古屋市シティとか、まあ、平気で英語で書いてあるから、なんかさ、見るたびにね、こうもやもやしてるんだけどね。
なんか爆発しそうですね、名古屋城。
まあそんな感じのことらしいですわ。
はい、はい。
メナム川っていうのはね。
あの、僕の方からもこのメナムに関してはストーリーがあって、
はい、
初めてこのメナムの残書を読んでからタイのバンコクに行った時に、
はい、
僕はメナムに行きたいって言うんですよ、タイ人に。
ああ、そうでしょうね。はい。
でも、メナムなんていうのはいっぱいあるって言われて、
うんうんうんうん、
いやいやいや、そんなことはないだろうと。
はい。
しかも、それは大きな川に違いないと。
うんうん。
で、多分その時、タイ人との会話では、チャオプラヤーっていうのは出てきたと思うんですけれども、
はい。
僕は一貫としてメナム川だと。
まあ、としかね、言いようがないもんね。ね、
メナムリバーに連れてってくれという。で、その時はですね、誤解、は冷めずにですね。
ああ、解けなかったの、誤解が。
だからきっと小説なんで川も名前も作っちゃったかなぐらいの。っていうのも、この最初にこの小説読んだ時、これがどのぐらい実話なのかも分かんなかったんで、
はい、
なんていうんですかね、旅人じゃないですけど、海外にいる時っていうのは物事曖昧なまま保留にしとけるので。
そうですね、まあ、物事を追求しないっていうのが結構、ね、旅を楽しむ一つの手でもありますからね。
そうですね、なので、まあ、そのままほっといてしまったっていうのもあるんです
。ありがちありがち、
うんうん、で今回せっかくこういう番組に出させていただくということになって、
はい、
ちょっと調べてみたんですよ。
おうおう。
そしたら、今ヤスさんが話してくださったように、メナムというのが外国人の誤解だったと。
そういうことみたいだね。
いやー、何かこう一つ気持ちがすっきりした感じですね。
はい、僕もこの本を手に取って初めて、あ、そういうことだったんだって分かりました。
あー、なるほどなるほど、なるほど。
はい。まあ、すげえ前置きが長いですけども、ちょっと本の内容について踏み込んでいきましょうか。
ですね、実際僕がですね、この本の内容よりも重視していることがありまして、
はい。
これはですね、やはり日本人の、
うん、
日本男児がですね、この本を読んでいただくと、
うん、
絶対にタイの滞在が楽しくなる。これ断言できますね。
ほうほう。どんな観点で？
観点はですね、やはり、こう、日本男子の、男子の部分が変わってきますね。
はい、男子の部分が。
はい。と言いますのも、この小説ですね、日本の軍人コボリと、
うん、
で、タイの女性、アンスマリンとの恋愛小説なんですよ。
そうだね。すっげえ平たくカテゴライズすると、
はい、
ラブストーリーかな。
ラブストーリーですね。
うんうんうん、
そしてですね、まあちょっとまた自分のストーリーに戻っちゃうんですけども、
うん、
実は最初に、タイのバンコクに行った時に、この本実は読んでたんですよ。
あ、もう読んでからバンコクに行ったんですね。
行ってたんです。ただ、この話はどうせ誰も知らないと思って、
うん、
一切口にしなかったんですよ。
誰も知らないってのは、
ええ、
タイ人がってこと？
タイ人も知らないと思ったんですよ。もともと、まあこれ偏見の塊ですけども、そんなに日本人以外のアジア人が小説は読まないだろうと。
うん、そうだね。そう思う僕も。
なので、まあどうせ寂しい思いして終わりだろうなと思って、まああまり話さなかったんですよ。
うん、
で、2回目にバンコクに行って、
うん、
何かしらの形でですね、 自分の名前がですね、今、カラユキと名乗ってますが、
はい、
あの、実名の方はですね、この軍人の小堀にちょっと近いところがありまして、
はい、
なんとなく小堀って言ってみたんですよ。
はあ、ははあ、名前名乗るときにね。
そうしたらですね、タイ人がですね、何のことかを察してですね、
うん、
じゃあ自分はアンスマリーだなというような。
あ、女性がってこと？
そうですね。で、この、もう一回繰り返しになりますけども、この、メナムの残照の、
うん、
あの、タイ人側の女性は、アンスマリーっていう名前なんですよ。
うんうんうんうん、
で、そこでですね、
はい、
衝撃を受けたんですよ。なぜ知っているんだという形で。
パッとね、アンスマリンって出てきたから。
そうですね。それでですね、その日から、出会うタイ人女性すべてにですね、
はい、
自分は小堀だと言ってみたんですよ。
はい、
もう悪いんですけど、百発百中、アンスマリンって帰ってくるわけですよ。
ああ、みんな知ってんだ、このストーリーを。
はい。なので、まあ実際女性、日本人女性が読んでも面白いと思うんですけども、共通の話題ができるという意味で、
うんうんうん、
これだけ有名な日本人はタイにはいないんじゃないかと。
小堀さん。
ええ。それもですね、あの発音の仕方が小堀って感じなんですよね。
え、そんな早いの？
そうなんです。コボリっていう感じで。
あ、そうなんだ、コボリ。
これがまたちょっと可愛いので。
ああ。
あの、そういう風に呼ばれたりするとちょっと心もウキウキすると言いますか。
いや、でも名前覚えてもらいやすいよね。
そう
だったらね。
ええ。あと実際ですね、例えばこのコボリというのは、
うん、
観光地に行ったとしますよね。
はい。
まあ行ったというか、その観光地に住んでいるタイ人の人たちが、ちょっと冷めた目で、
うん、
あの、日本人の男性とか見てるときに、
うん、
あの小堀はみたいな。
あ、揶揄する言葉ってこと？
ええ。そういうふうにも使ってるらしいです。
あ、そうか。いや、まあ、その気持ちちょっとわかるね。
はい。
それは日本にいる外国人に対しても、そういう言葉を使う気持ちはわかる。
はいはいはい。
揶揄する場合にね、
ええ
うん。よくないことはわかってるんだけど、そういう代表的な名前で、あいつはって言い方をするんだろうね。
そうですね。あの、驚くべき知名度なんですよ。本当に今までこれをタイ人に話して、
うん、
全く何のことか分かんなかった人は、とりあえず出会ってない気がするんですよね。
あ、そう。
そのぐらい有名なんで、
へぇ、
もうただそれを知ってるだけでも楽しくなるんじゃないかなと。
あ、もう小堀って名乗るだけでも、
ね、
もう全然違うと旅が。
そうですね。またはアンスマリーと呼んであげてもいいかもしれないですね。
ああ、じゃあ、それ、小ネタですね、それは。
そうですね。
はい。で、まあ、この本自体は、時代が1942年。
はい。
ということで、はい、まあ、太平洋戦争の時の話なんだよね。
そうですね。
だこの辺のバックグラウンドを知ってるかどうかっていうことでも、この本の楽しみ方って変わってくると思うんだけど。
はいはいはい。
どう？ざっくりとでもわかる？
あの、バックグラウンドですか？
うん。当時の日本はどんなだったかっていう。
そうですね。ちょうどタイですとか、マレーシアですとか、あっちの東南アジアの方に上陸を始めて、
うん、
シンガポールにあるあのイギリス軍の根拠地をこう攻め落としたりとか、そのぐらいの時期じゃないかなと思うんですけど
ね。そうだね。まさしくその時。僕もそんなだから専門家でもないし、詳しく説明するわけにもいかないから、ざっくり言うと、当時日本はそうシンガポールを攻め落として、で、イギリスとかフランスの植民地だったんだよね。インドシナ半島が。
そうそうですね。
で今で言うラオスとかカンボジアなんだけど、そこ次々押さえていって日本軍が。で、当初タイは中立表明してたんだけど、その日本のね、勢いに乗っかって、まあ日本側がかなり強引に迫ったということもあったみたいなんだけど、日本とタイが、まあ枢軸国側として同盟を組み始めたと。
はい。
そんな頃の話なんだよね。
はい。タイもグルでした。
グルだった。だからその、ラオスもカンボジアももともとタイの領土だったけど、それをイギリスとフランスに取られたと。
そうですね。
だから日本が一気に来たから、じゃあちょっと手を組んで、ラオスもカンボジアも取り返したかったって、っていう思惑もあったんだと思うんだよね。
そうそうですね。
で、そういう利害関係が一致したっていう側面があって、とにかく形式上は同盟関係だったと。
ええ、あのこの小説読んでてもそれがいかに形式だけだったかわかるんですけども。
そうだね。だからその表向きは同盟関係なんだけど、同盟関係だから、その中で日本軍の駐留をタイは認めてるんだよね。
そうですね。
それでその小堀っていう軍人がまあバンコクに滞在してるんだけど。
ええ
実際は、 地下で、まあ、抗日運動っていうか、レジスタンス。
はいはいはい。
うん、まあ、テロリストとも言えると思うんだけど、日本軍に対して、まあ、武力的な反抗したりとか、まあ、情報を、まあ、連合側に流したりするっていう、自由隊っていう組織の活動が頻繁に行われてて、し、タイ政府もそれを容認してたと。
はいはいはい。
そういう時代背景のもと、このメナムの残照っていうストーリーが始まるわけなんですよね。
そうですね。
これを分かって読まないと、ちょっとね、右往左往するところがあるなと思いました。
ああ、なるほど、なるほど。タイが、その、どこにも、こう、植民地化されなかったっていうのは知ってるんですけども、
はい。
ただ、この、日本と一緒に、その、一時期でも数十国になっていったっていうのは、読み始める前後ぐらいに知った感じですね、僕からすると。
そうだね。結果論から言って、タイは敗戦国になっていないから、ピンとこないですよね。同盟国だったっていうのは。
ね、なんで読み始めた時は、うん、はぁ、こんな流れになっていたんだ、みたいな。
これわからないと、その、まあ、ストーリーのオチの部分でも、ちょっとわかりにくい部分があるから。
そうかもしれないですね。はい。
なんでそうなるんだろうっていうところがね。
あとその、まあ、その戦争の話で引っ掛けていくと、
はい、
でも大丈夫ですね、ネタバレにならないですね。
ネタバレはしますよ、この番組は。
そうですね。じゃあ、遠慮なくいきます。
これから読みたいっていう人は、聞かない方がいいと思うけどね。
そこまで革新的なこと言わないんで、
はい、
空爆があるんですよ、バンコクに。
はい、
でこのバンコクに空爆があるって初めてこの本を読んで知ったんで、
うんうんうん、
ああ、なんか空爆っていうとこう、日本の上に降ってきたイメージしかなかったんですよ。
はい。
なんで、あ、他の国でも空爆ってあったんだなっていう。
日本の同盟国だったわけだからね、表向きは。
そうですね。なんで、ちょっとですね、こういうのって知らないよりは知っといた方が良かったなっていう、
うんうん、
そういう知識もついたかなと思いますね。
ああ、それはありますよね。
ええ
ー。ただ単にね、タイ行って小堀っていやいいってもんじゃないからね。そういう背景があって小堀なわけだからね。
はいはい。
ちなみに感想としてはどう、この本の。
なんていうんですかね、この本だけを読んだ時の楽しさっていうのはもう僕にはわからないんですよ。
はい。
例えば単純にこの小説を誰かにただ読んでほしいともなかなか思えなくてですね、
うん、
どうせなら読んで行ってほしいと。
はい。
やっぱりこう、タイに行くことによって完成される小説というか。
ああ、そういうことね。
まあ、行ってきたことある人が読んでいただいてもいいと思うんですけども、
うんうん、
なんかそういった経験と交えてより楽しくなるんじゃないかなと思うので、
はあ、はあはあはは
あ、で、あんまり僕がですね、恋愛小説っていうのも滅多に読まないので、
うん、
読んでそれなりに感動しました。
その海外の作家さんの本っていう点ではどうでした？
そうですね。やっぱ視点がすごい面白いっていうのと、
はい。
あと、なんて言うんですかね。どうしてもこう、日本軍っていうのが出てくると、
うん、
まあ、やっぱり、ニュージーランドなんかもそうなんですけども、
うん、
日本軍の通った後ですよね。そこに滞在してる経験また行ってきたことが多いので、
うんうん、
ちょっと日本軍っていうのが出てくると暗い気持ちになっちゃうんですけれども、
はい。
でもこれはタイ人の目線から、まあ、ある意味すごいフェアに書かれてるんですよね。
ああ、そうだね、あまり強いバイアスはかかってないですね。
そうね。
うんうんうん。
まあ、すごいフェアかどうか知らないですけど、よく考えたら。だけれども、なんかその、やっぱり人間を人間として見ようという視点はすごくあって、で、その、これは人間と人間の問題だ、国と国の問題じゃないといったような、うん、そんなセリフもよく出てくるんですけれども、
はい、
単純に、そういうところがいいなとも思いましたね。
ああ、そういう意味ではね、その、歴史問題含めてバイアスはかかってないとは思いますね。
そうですね。
ただ、作者のトムヤンティさんの考える、あるべき日本人男性像、あり得るタイ人女性像、っていうその書き分けのバイアスはかかってるなと思いましたね。
あ、はいはいはいはい。
だから女性視点で書かれてるから、まあ、男側は基本都合がいいんですよ。
はいはいはい。
その二人の男女の関係性とか、対女性の強さとか脆さとか、情の深さ、あとは、まあ、控えめな優しさとか、 プラス当時のタイの豊かさと貧しさ、そういう部分を引き立てるような設定になってるなとは思いましたね。
なるほど、なるほど。
その点ではバイアスかかってるなと。
はいはいはい。まあ僕は単純にそこまで深い洞察は持ってなかった。でもまあ、なんていうんですかね、大体日本の軍人っていうのが、うん、こうなんとなく悪く書かれるとは思うんですよ。
うんうんうん、
まあ、こういう小説で日本の軍人が出てくるっていうのをほとんど見たことがなかったんで。
そうだね、やっぱ出るとしても悪役で出てくるもんね。
なんでそれがこう過剰にですね、うん、散々めちゃくちゃにこうそんな人間は存在するのかっていうぐらいめちゃくちゃに書かれてないので、
はい、
それだけでもちょっと嬉しかったっていうのはあるかなと思
いますね。はい、まさしくそうですね。
であとはその、まあ、日本男児の皆さんですね、タイ、うん、に行ってタイの女性にアンスマリンと呼んでみたり、自分をコボリと名乗ってみたりして、はい、必ず気づいていただくと思うんですけども、うん、決して悪い印象はないですよ。
ああ、そうかそうか。コボリに対して悪い印象はないと。
ないです。
イコール日本軍に対してそんなに悪い印象はない。
いや、日本軍日本軍にはあるかもしれないですけども、うん、日本軍がどんなに悪い印象を持っていてもですね、うん、コボリとさえ名乗ってしまえば、っていうところじゃないですかね。
ああ、評価されてるんだね、あのコボリの性格が。
かもしれないですね。
ああ。
まあ、完全に僕個人の経験ですけどね。
ちょっと僕の感想も、述べてみたいと思いますけど、
はい。
初めて、ほぼ初めてなんですよね、海外の作家さんの本を読んだっていうことは。
あ、そうなんですか。
はい。どうしてもその、翻訳したものにアレルギーがあって、なんかスッと入っていきにくいってことがたびたびあって、
はいはいはい、
なんか苦手意識を持っちゃってたんでしょうね。
あー、なるほどなるほど。
だからそのこの海外ものを唐幸さんから紹介された時に、まあ、率直な感想でえっと思ったんですよ
やってくれたなと、
うん、来たかと、俺のアレルギーなものを食べさせるんだとそこに思ったんですよね、
はい、
だからその海外ものに慣れてないっていう人の感想でいくと、風景描写とか説明が少ないなと、
あ、
なんだこれはと、どうなってるんだっていうことがちょいちょいあるんですよ、
はいはいはい、
翻訳ものって、
当
然だけど日本人が日本人に向けて日本の描写する場合にはさ、暗黙の了解で説明しないことがたくさんあるじゃないですか。
はいはいはい。
例えば家の構造とか、料理とか、
はい。
あと、東京と大阪の位置関係とか、いちいち説明しないですよね。だからこれ当然タイ文学だから、最後の最後まで、ちょっと家の間取りとか、小堀が、まあ、詰めている造船所と、そのアンスマリンとの家の距離感とか位置関係が、
はいはい。
どれくらい離れてて、どっちが川のどっち側にあるかっていう基本的なことがさっぱり分かんなかったんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
話の舞台が家の中からほとんど動かないから、
うんうんうん、
これ結構気になったんですよ。
なるほど、なるほど。
あとは、まあ翻訳ものの弱点だけど、セリフによる、まあ、会話文によるキャラクターの書き分けがもやっとしてるから、
うんうんうんうん、
ちょっと誰が誰に対して発言してるのかなと。
ああ、それは実際ありましたね。
はっきりしないんですよね。全員丁寧語で書いちゃってて、ちょっとわかんないなってことが、まあ、ちょいちょいあったんですよね。まあ、これはどうでもいい話で、物語の本質には関係ないんでしょうけど。
僕もでも何回もその会話を読み直したりしましたね。ちょっと誰が。誰に話してるのかが分かんなくて。
そうですよね、
ええ、
そこでちょっと世界から出ちゃうっていうところがあるなとは思いましたね、
うんうんうんうん、
ただまあ本質としては、ええまあ、作品としては実は今まで長々と話したような時代背景とか、
ええ、
風景描写とかはどうでもよくて、
ええ、
これはまあツンデレのタイ女性アンスマリン の、 そのツンツン具合を、
ええ
まあ、慈しむっていうか、
ええ、
めでるように観察するところが肝だよねと、
はい、
そこを楽しむんですよと思いましたね。
おっしゃる通りだと思います。
で、本来は女の子が出れるところが楽しいんだけど、こいつは本当全然出れない
全然出れないですね。
だからこのツンツンがもう始終楽しめないと、途中ちっともね、そういう意味では面白くないんですよ。
あー、そうなんですか。
読みながら、いつかこの女を出れさせてやると、
あ、なるほど。
で、そうやってお前が、尖れば尖るほど、ポキッと折れた時にどんな表情を見せるのかと。それが、まあ、男性読者として、ぐっと小堀に感情移入していく楽しみなわけですよ。
なるほど。
僕なんかはね。
ああ、はいはいはい。
でもまあ、はっきり言うと、このアンスマリンが直接的に出れる場面はほぼない。
ないですね。
ちょっとしかないの。
はいはい。
だから読者は、そのちょっとのために、
700
ページもある分厚い本をだね、ひたすらに読んでいくわけですよ。
そうですね。
修行に近いですよ。
奉仕ですよ。
奉仕、奉仕。そういうね、ツンデレな感じの、まあ、恋愛物語が根幹にあって、そんな彼らに、その、駐留する日本軍と、それを好ましく思わない大国民っていう背景を、まあ、役どころとして与えたと。
はい、
そういう僕は本に読めました。
ああ、なるほど。今、読んでて気がつ、お話聞いてて気づいたんですけれども、今僕これ2回目読んでるんですよね。
はい。
するとですね、どういう話になってるかは知ってるんですよね。
大筋でね。
大筋では知っていて2回目読んでるんで、
はい、
もう全然僕の心の中には余裕があるんですよ。
そういうことで、このツンデレ具合が分かってると。
もうツンツンしてれば知ってるほど可愛いみたいな。
はいはいはい。
はい。なので今ちょっと話を聞きながら、まあ皆さんこれは2回読んでほしいなと。
ああ、分かるよ、そのね。
ええ。
結局、山頂が見えてるから登山は面白いんですよ。
なるほど。
山頂が見えないと、それは遭難なんですよね。だから初めは、だから遭難なんですわ、アンスマリンという山に。
はいはいはい。
あ、そういう意味ではね、登山はね、行ったことのある山に何回も行くって気持ちがありますからね。
ああ、そうか、今頃ピンときました。
はい。
例えば、観光地も、世界遺産も、
うんうん、
2回目、3回目面白いですね。
そうですね。最初とは違う楽しさがありますからね。
余裕持ってそこに行けるんで、
うんうんうん、
まあもちろん最初の感動っていうのもあるんですけど、まあなんかその刺激としての感動で、
うん、
やっぱり味わえるのは2回目、3回目のような。
ああ、それに近いものがあるのかもしれないですね。
かもしれないですね。はい。
はい、あとはまあその30年くらい前に書かれた本でしょうから、そんな今ほどストーリー上のひねりとかね、ギミックってものはないんだよね。
あ、そうですね。
直球勝負で、読者を感動させてやろうとか、そういうのはあんまなくて。
はいはいはい。
その分、読み終わって感じたのは、まあ、すがすがしさだね。
ああ、すっごいわかります。
決してね、ハッピーエンディング、大団円とは言えないんだけど、この話は小説じゃなくて、ノンフィクションだったらよかったになーっていうふうに思いました。
ああ、はいはいはいはい。言ってることはすごいわかります。
だ僕がタイに何回も行ったことがあるせいかもしんないけど、
うんうんうん、
なんか変にリアリティがあって、こうところどころの、まあ、叙情的な雰囲気がね、ちょっと胸を締め付けられるんですよね。
ああ、なるほど。
あ、この話が本当にあって、アンスマリンとコボリっていう人が、いてくれたらよかったのになーって思いましたね。
いや、本当にその話、そうだと思うんですよ。僕、タイから帰ってきてですね。
はい。
しばらくこの東京をですね、アンスマリンになったような気分で。
どういうことですか？
いや、小堀が、こう、アンスマリンをですね、
うんうん、
日本に連れてきてですね、まあ、見せたらどうなるんだろうな、みたいな。
ああ。
はい、全然時代も違いますし。
はい。
なぜか小堀の目線じゃなくて、
はい、
アンスマリンの目線なんですけれども、いや、なんで帰ってきてからですね、
はい、
若干ドキドキするんですよね。
ああ、そうですか、
そ
っちに感情移入したわけですね。
そうですね。
あ、
なんで今もですね、ストーリーが僕の中で続いてる感じがあるんですよね。
ああ、タイから帰ってきて。
そうそうですね。ちょうど、まあ、行く前にですね、2011年にタイにも大洪水があったと思うんですよ。
はい。
でですね、このメナムの残礁もですね、大洪水が来るシーンがあるんですよ。
結構序盤戦にあるね。
序盤戦にあるんですね。まだ日本軍が入ってくる前だったかな。
うんうん。
入ってあるんですね。その洪水があったってことがですね。
はい。
で、それなんかもですね、実際、ネットで、 対洪水とかって調べてみると、
うん、
あの1942年にやはり相当大きな洪水があったっていうのが分かるんですよ。
はいはいはい。
2ヶ月間ぐらい水が引かなかったっていう。
昔からあるんだね。
そうみたいなんですよね。でなんでちょっとそのなんていうんですかね、洪水があったばっかだっていうのとこうリンクがあって、
はい、
余計こうなんていうんですかね、感情が入りやすかったっていうのはありますかね。
うん、
あの今回あの僕がタイに行ってきて、あのアユタヤの方にも行ってきたんですよ。
はい。
でそこの辺の家にはですね、大体こうどのぐらい水が来たかっていう跡が残ってるんですよね。
はあはあはあはあ。
大体僕がですね立って、僕170センチぐらいなんですけども、うん、それで手を伸ばしたぐらいのところまで来てますね。
2011年の洪水で。
そうですね。
あ、まあ、チャオプラヤー川を遡っていくとアユタヤだからね。
そうですね、
うん、
で、あの実はですね、そのアユタヤにはですね、日本人村っていうのがあるんですよ。
お、
聞いたことありますか？
どうだったかな。でもアユタヤ行った時にその名前は見たことある気がするな。
で僕が訪ねた友人の家のすぐ近くなんですけども、
うんうん、
もう今話そうとしているのに調べればよかったんですけど、
はい、
多分とかでいいですか？確か山田さん
すげえ多分ですね
あのタイのですね、
うん、
なんていうんですかね、称号をもらってるんじゃなかったかな。
お
う、すいません、もう本当に多分の領域を全然超えないですね。
うんうん、全然いいですよ。山田長政じゃなくて？
あ、それですそれです。
あ、本当？
あ、有名人ですか？
山田長政は、タイで有名じゃなかったっけな。これも相当あやふやだけどね。アユタヤの日本人の町を作ったの山田長政じゃなかったかな。
それです、それです。
本当？
はい。なんで、おそらくですね、その、アユタヤに行った時に、
うん、
日本人村のすぐ近くだったんでしょう。
はい。
なんで、また僕が小堀って名乗ったのがですね、
うん、
その辺の人に受けて受けてたまんなくてですね。
ここでも名乗ったね、小堀って、ほんと。はい。
で、やっぱりその、タイ人の心の中にも小堀っていうのは生きててですね、
はい。
やっぱり日本人と出会って、
うんうん、
小堀と呼んでみたいところがどっかにあるんではないかなと。
あー、そういうことで、ね、呼んでみたいっていう気持ちもあるのか。
あるんじゃないかなと、すごく都合よく解釈して、あの、思ってます。なんで、あの、読んだ小説の話と、
はい、
実際自分が言ったタイとの話が、こう、なんか繋がってるんじゃないかなっていう思いがたくさんあったんで、
うんうんうんうん、
なんで余計に今楽しいんですけれども、で、あの、やっぱりこの小説を一番進めるポイントとしては、
はい、
やっぱりタイに行ってほしいなと。
そうだね。あの、この番組は一応最後にですね、その本を旅行の前に読んでほしいのか、後に読んでほしいのか、旅行と一緒に持っていって読んでほしいのかっていうのを答える、まあ、質問があるんですけど、
はい、
それはじゃあ唐木さんの中ではどこに当てはまるんですか？
わかりました。それはですね、やっぱり前に読んでください。
旅行の前に。
はい。
なぜ？
やはりですね、後になって小堀って言ってみればよかったっていう
あ、もうわかった、そこに集約されるんだね、唐木さん。
そうなんですよ。で、やっぱりこれを言えば言うほど楽しくなるはずなんで、
うん、
つまりこの小説だけをですね、評価されたくないっていう、そういう複雑な気持ちが僕には生まれてきてしまってですね。
ああ、そう、もう最後の自分の旅行まで含めての、メナムの残照だ。
そうなってほしいんですよね、皆さんにとっても。
はいはいはいはい。
ですが、あの、まあ、昔行った方もですね、
うん、
ぜひ、あの、これからでもいいんで読んでください。
そうですね。僕も旅行の前に読んでほしいなって思いましたよ。
ああ、そうですか。
なんか普段ね、バンコクに行ってさ、カオサンロードのあたりをうろうろするじゃないですか。あれ、この舞台にすごく近いんだなっていうことを。
ああ、なるほどなるほど。
驚きまして。先に読んでみたら、絶対行ってみたくなると思う。アンスマリンの家とか。
ああ、そうですね。
当然今ではね、その面影は何にも残ってませんけど、そのメナム川をね、まあ、眺めながら、
うんうんうん、
ちょっと空想に浸ってほしいななんて思いますけどね。
そうですね、そのメナム川、チャオプラヤ川ですね、今。
そうです。
多分、このアンスマリンの家のチャオプラヤ川の対岸側ぐらいがカオさんですかね。
そうですね、アンスマリンの家から見れば反対側はカオさんのあたりだと思うんだよね。
ですよね。で、カオさんからですね、
はい、
川の向こうを見て、 カオさんから見えないですかね、さすがに。
いや、でも見えるんじゃないのかな。あ、ね、あのカオさんから見える、あ、カオさんからは見えないけど、カオさんからお寺の方を抜けて、なんだ、橋家、桟橋の方に行けば。
デートスポットの。
あ、デートスポットなんですか。
そあそこデートスポットですよ。はい。
あの、でっかい橋が見えると思うんだけど、はいはい、あの辺りなんじゃないかなーなんていうふうに、ちょっと空想してほしいなと思いますよ。
そうですね。はい、で、もし、その時に対人女性っていうんでした、いるんでしたら、
はい、
まあ、やっぱり、ちょっとそこで言うべきことがあるんではないかと。
小堀ですか。
そうです。
ねえ、な、この本の中でもね、水上マーケットなんか出てくるんですよね。
あ、出てきますね。
うん、今はもう、ね、ツーリスティックになっちゃいましたけども、
はい、
それを見つつ、当時のね、その生活の中でマーケットが機能してた様子をね、思い浮かべたりとか、ちょっと違う側面でね、バンコク旅行もできるかなと思いますので、これは旅行の前に読んでほしいですね。
はい、ぜひ読んでもらいたいです。
はい。そんなとこですか？
あ、じゃあ、あの、質問なんですけど、
はいはい。
皆さんはどのぐらい前にタイに行かれてるんですか？
一番初めに行ったのはね、ええ、もう20年くらい前になるんじゃないのかな。
20年くらい、あ、20年くらい前ですか。
水上マーケットはもう、それでもツーリスティックだったけどね。
なるほど、なるほど。
カオさんはね、かなり混沌としてたよ。
あ、そうなんですか。
うん。今は小切れになっちゃったけどね。
あ、あれは小切れなんですか。
今はもうスーパー小切れでしょ、カオさん通りはね。
ちなみに今っていうのは大体どのぐらい前にタイに行かれてますか？
5、6年前。
あ、僕がカオさんに行ったのはおそらくそのぐらいじゃないかな。
ああ、じゃあもう小切れだと思いますわ。
ああ、なんせカオさんはですね、
うん、
行く前すごいドキドキしたんですよ。
はい。
わかりますか、この気持ちは。
いや、わかりますよ。僕も最初はドキドキでしたから。
そうですね、バックパッカー用語で、沈没っていう言葉があるじゃないですか。
はい。
あの沈没っていうのに何かですね、すごい憧れがあって。
はい。
で、自分がですね、マレーシアにいる時も、
うん、
自分は沈没って名乗っていいんじゃないかって思ってたんですよ。
うんうん。
でも本当は沈没じゃないんですけども、
はい。
旅の途中でも何でもなかったので。
そうだね。
ただその沈没のメッカっていうところにすごい憧れてて、
うんうんうん。
で、まあ、バンコクに行って、うん、なかなか近寄れないんですよ。
カオさんに。
はい。っていうのも、まあ、単純にタイ人の友達を当てにしながら移動してたんで、
うんうん、
なかなかそっちに行けなかったっていうのと、
はい、
あとはなかなかカオさんっていう言葉すら口に出せなかったんですよ。
どういうことですか、それは。
なんかちょっとこう、恐れ多い感じがあってですね。
あ、そう。
半分メッカですよ、本当に。
まあそうでしょうね。バックパッカーはカオサンロードを目指すと言われてますから、言われてましたかな、今となっては。
例えばこう、世界中のモスリムたちが、
うん、
あの、メッカに巡礼に行くような感じで、
うんうん、
僕もちょっとその、カオさんにですね、
はい、
巡礼に行くような、まあ正直そんな感じだったんですよ。
まあ聖地と言われた時代もありましたからね。
ヤスさんにとってのカオさんってどんなイメージですか？
いや、イメージですか？
ええ。
僕、やっぱりその、初めて行った時の、イメージが、ずーっと残ってて引きずってますよね。
あ、それが20年ぐらい前ですか？
うん、その後に行ったやつは、だから毎回、あ、違うよな、違うよな、と、思うわけですよ。いつまでも思うわけですよ。
ああ、違うよな、と思うんですか？
うん。
僕はですね、
はい。
その、まあ、違うよな、って思う気持ちがあるんですけど、ただ、ヤスさんとは全然、基準が違うと思うんですけども、
はい、
それまでタイの友人の友達の家にずっと泊めてもらっていて、
はい、
タイ人の友達とずっと移動してたんですね、
うんうん、
そういうこうタイに浸ってる環境の中で、
うん、
カオさんに行くと外国みたいだったんですよ。
そうでしょうね、はい、
びっくりしてしまって、
うんうん、
ここはタイじゃないとそんな風に思ったんですよね。
まさしくそうでしょうね。
あ、でもそういう感覚はあるんですか？
はい、あります、あります。僕がね、行ったのは、たかが20年前なんだけど、もっと昔を知ってる人はたくさんね、いらっしゃると思うんだけど、それでも当時の方が、タイではなかったと思う。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、だんだん違ってくるなと思ったのが、やっぱりタイ人が入るようになってきた。
あ、そういうことなんですか。
カオさんにね。
そのもっと前っていうのはよりタイ人が少なかったんですか。
うんうんうん。あんなところ近づいちゃダメだよと。
なるほどなるほど。
地元の人たちは。あんな怪しい危ないところに行っちゃダメだよっていうふうに、まあ親が子に言うような場所
あ、そうだったんですか。
だったと思いますね。それがまあ、そうだな、鳥インフルエンザとかさ、SARS とかいろいろあったと思うんだけど、その前後ぐらいから、タイの女子高生が遊びに来るようになったりとか、クラブができたりとか、
はいはいはいはい、
観光地化してきたっていうところもあるんですよね。
ああ、そうだったんですか。なんかカオさんより前には、
うん、
バンコクの、チャイナタウンのヤワラっていうところが、
はい、
旅人のメッカだったって書いてあるんですけども。
そうですね、ヤワラ、旅人のというか、やっぱ日本人が集まる宿がありましたよね。
そうなんですか。
はい。
その時は行かれてますか、ヤワラには。
いや、僕はそこまでではないですね。おそらくそれはね、4、5年前じゃないかと思いますけどね。
ああ、なるほど、なるほど。
ヤワラに有名な日本人宿があったんですよ。
へ
へへ。そこに集まってた方っていうのは、もう少し上だと思いますね。
なるほど。それでこう、カオさんに時代が移っていったわけですね。
その宿が閉鎖されて、まあ日本人も移っていったと。いう感じでしょうかね。あと、まあ、マレーシアホテルの周辺とかにも日本人宿があったりしたんですけども。
なんか聞いたことある名前ですね。
そうでしょうね。そのヤワラのあたりとマレーシアホテルのあたりと、まあ、カオさんと。
そのあたりに日本の旅人が集まる。
で、まあ、安宿があったという感じでしょうかね。
なるほど、なるほど。多分、今ってその、バンコク中に安宿ってありますよね。
はい、もう、どこでもありますね。
ありますよね。っていうことは多分、そんなに例えばカオさんに集まるとか、
うん、
どこどこに集まるってこともないんですかね。
まあそのなぜカオさんに集まっていたかというと、
ええ、
やっぱり航空券の手配とかが簡単だったんですよ。両替したりとか。
あ、そういうことがあるんですか。
そういう旅人に対して便宜を図ってくる店が多かったんだけども、最近はインターネットで航空券とか手配できるから。
あー、はいはいはい、はい、
行かなくてもいいんですよ。
なるほどなるほど、
うん、
あー、意味が分かった。
もともとバンコクを旅する上でカオさんって非常に町外れにあって動きにくいんですよ、あそこは。
はいはい、よく考えたら、うん、そのなかなかカオさんに近づけなかったの、それありますよね。
ね、
電車で行けないんで。
ただまあ便利だという理由で集まってきたというところがあるみたいですけどね。
あー、で
昔はインターネットカフェも少なかったしね。
はいはいはい、初めてそのカオさんに行った時っていうのはインターネットとか使ってました？
いや、なかったね。
あ、なかったんですか。
あったのかもしれないけど、Windows95 が出てなかったんじゃないのかな。出てたのかな。
なんかそのインターネットのない世界旅行っていうんですか、旅っていうんですか、
うんうん、
それはもう今の僕には全く想像ができないですね。
お
ー、どこに Wi-Fi あるかなって探しますもんね。
ね、変わったんでしょうね、旅のスタイルはね。
その頃っていうのはあんまり連絡を取ったりとか、
うん、
そんなこと考えもしなかったんですか、そのネットがないってことは。
いや、だから手紙、電話、
手紙、電話、
電話屋さんはあったから。
じゃあ例えばこうタイの国内情報とか、
うん、
こういうところが美味しいとか、
うんうん、
調べたいときはどうしたんですか。
聞く。
あ、人に聞く。
うん。
あ、それでまた聞ける人が集まってるところが良かったんですかね。
そう、だから情報交換するためには、やっぱ集まるメリットがあるんだよね。
はいはいはい。
今はネット上で情報交換すればいいから、わざわざ人が集まる必要がないんだろうね。
なるほどなるほど。その辺がですね、やっぱりもう僕だとイメージがしにくいですね。っていうことは、カオさんの何たるかはもう僕には一生わかんないかもしれないですね。
何が正しくて何が正しくないかはわからないけども、その当時のカオさんを思い浮かべることはやっぱできないだろうね。違うジェネレーションの人には。
はいはいはい。レジェンドになってしまいましたね。じゃあカオさんの話をこのぐらいしときましょうか。
はい、どう
ぞ。結構もう僕は言いたいこと言えました。
本当ですか。
はい。
じゃあまあこの辺にしときますか。
はい。
じゃあ、最後何か告知はありますか？
僕からですか？
そらそうですよ。
そうです。告知、これ意外と思いつかないですね。
はい、告知は自由にしてくださいよ。
そうですね。ここ何月ぐらいからだったかな。多分6月から、いや7月からかもしれないですね。
うん。
あのたびたびプロジェクトで2つの番組をですね、あの混ぜていただきまして、
はい。
あのかけぽん駆け出しという番組と、
はい。
ちょっとツイット検定という番組なんですけども、
うん。
あのこの番組をですね、たびたびプロジェクトから配信していただけるようになっておりますので、
はい。
はい。皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい。どんな番組なんでしょうか。
はい。といってもうですね、
うん、
この番組なんですけど、日本語教師にですね、
うん、
なりたい人ですとか、まあ、今やってる人ですとか、またその日本語教育関連に興味がある方向けの番組でして、
はい、
そして内容もそういうふうに作ってしまっているので、
うんうん、
すぐにこう楽しいかというとそうでもないかもしれないですね。なので、
はい、
あの、まあ、実際興味がある方だけ、
うん、
あのちょっと聞いていただけたら嬉しいかなと思います。
だから日本語教師っていうのは外国人に日本語を教える仕事だよね。
そうですね。あの僕が作り始めた時のきっかけとして、
うん、
の日本語教師の横のつながりですとか、
はあはあはあ、
世界中にいる日本語教師をつなげてみたいなっていう思いから始めたものなので、
はい、
ちょっとこう突然聞いてもわからないところがあるかもしれないんですけども、
まあでも聞けば聞くほど分かってくるってことですから。
そうですね。あとポッドキャスト好きの人にとっては、
うん、
とりあえずこう全く今まで関わったことのないところの話をなんとなくぼやっと聞いてみるというのも意外とされる方は多いかもしれないので。
そうですね。自分もほっとくと永久に関わりない世界だから。
そうだね。
そのね、端くれだけでも垣間見えるという意味では、
ええ、
あの興味ある方はぜひ聞いてほしいなと思います。
そうですね。あとはもうこの番組ね、この回から僕のファンになった方は、
はい。
よろしくお願いします。
からいきさんもね、たびたび話してますからね。
はい。ということで、
はい。
お願いします。
はい。
やすさんの方からもあると聞いてるんですけども。
そうですね。またちょっと先の話なんですけども、
はい。
多分この番組は更新がすごく遅いはずなので
、はい。
今、先走ってしておきます。
はい。
9月2日の日曜日、2012年ですね。
はい。
名古屋でバックパック会という、まあ、飲み会。
飲み会。
はい。をやります。
はいはい。
まあ、毎回バックパック会は飲み会だけなんだけど、
はい。
今回は、まあ、旅の報告会みたいなものも兼ねて、少し、その、旅の、なんていうのかな。こんなとこに行ってきました。あんなことしました。的な話を、まあ、プロジェクターで写真を見せながら、お話をしてもらうという回も同時にやりたいと思ってます。
ああ、9月2日ですね。
はい。で、これ僕がその旅の報告をするんじゃなくて、海外旅行に行ってきた人がいるので、
はいはいはい。
その方に少し写真を見ながらお話をしてもらおうと思っています。
あ、なるほどなるほど。
一応もう決まってるのが、
はい。
アイスランドに行ってきたっていう方。アイスランドとグリーンランドだね。
グリーンランド。
うん。多分世界で最も北の方にある国の一つだよね。なんだっけ、グリーンランドってあれでしょう、アイスランドとグリーンランドって逆なんだよね、確か。
あ、そうなんですか。もう僕は区別がついてないんですけども。
アイスランドは緑があるんですよ。
あーはーはー。
グリーンランドは緑がないんですよね。氷の世界ですよね。
へ
ー。確か何だったかな、ちょっとはっきりしないけど、人を住ませるために、グリーンランドっていう名前につけた気がするんだよね。
なんか濃すぎですね。
そうそう、確かね、そんなような背景があったんじゃなかったかな。
あ、っていうことはグリーンランドがもしかしてデンマークですか。
はい、そうです。アイスランドはアイスランドなんですよ。
はいはいはい。え、じゃあ、 あの噴火が激しいのはどっちですか。
火山が有名なのはアイスランドですね。
あ、はいはいはい。
だから温泉があったりとかして。
なるほど。じゃあそこに行って来られた方の話が聞けるっていうことですね。
はい。それと、まあ、ニュージーランドに行ってきた方の話もしてもらおうかなと。
あ、それ僕の話じゃないですよね。
違います。はい。
違いますよね。びっくりした。
とかとかですね。演者の方はこれから決めていきますけども。それを見つつ、
はい、
その後、飲みつつというのを9月2日予定してますので、まあ、詳細はあのバックパック会の Facebook のページとか、 まあ、たびたびプロジェクトのページでも告知していきますので、興味ある方は予定を空けといてください。
あの、旅人限定ですか？
全然。
違いますよね。
はい。
はい。あの、僕なんかさっきからも話してるように、こう、旅人に憧れる立場なんで、
はいはい。
自分が旅人とあんまり名乗れないんですけれども、言ってもいいですか？
はい。老若男女経験問わず、
はい。
人間であれば、
わかりました。
参加資格があります。
了解です。
はい。ぜひ皆さん来てください。
来てください。
はい。なとこですね。
はい。
はい。では旅する本箱お届けしましたのはやすやすと
かやきでした。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。